ありがとうございました。第一部に、補装具の制度について、いろいろと Q&A を交えながら、そして第二部は、その制度が正しく理解され正常に利用されているかということにつき、その運用の現状につきましてですね、講演がございました。それではあと20分近くございますので、フロアの方から質問並びにご意見等をお伺いしたいと思います。何でも結構です。どなたかございませんか。声を上げていただきます。手を出して声を上げていただけますか。マイクが行きますので。はい、どうぞ。
薩摩川内市から来ました平沢と申します。よろしくお願いします。2点あるんですけれども、一つはこの舗装具のことです。舗装具 の杖のスペアの問題 の Q&A のところありましたけれども、このスペアの持ち方、私経験からして折れてしまって、途中で折れてしまって2つに折れて使えなくなって帰れなくなったことがあります、途中で。でそこは知ってる道だったのでちゃんと帰れました。 道が分かってましたので。でも町の中でも一つ側溝にはまって先が挟まってしまって自分の勢いで折ってしまったことが2この2回あるんですね。でむしろバスの中で折りたたむっていう、そういうことよりは私が経験したこの2回のことの方が、2回目の町の中で僕は折った時はもう帰れなかったのでタクシーで帰りました。そういう経験がありますので、これは折れた時のスペアとして考えて出していただければなということは、ここがこの点が一つ。それから2点目の生活、日常生活用具の問題、今ディスプレイの話出ました。私まさにその問題で今役所との交渉中です。で6年前、耐用年数6年なんですけども、実際、8年前にいただきまして、6年間の耐用年数が過ぎて、その後2年申請をしましたら2年とも却下されました。でその今の交渉サポートセンター等を通じて今交渉中なんですけれども、その返答というのが役所の返事がどうも納得いかないんですね。前の担当者が、間違って出したとかですね、それから他の類似製品があるからそれを代用してくれって言うんです。その代用する製品ってどれだろうって教えてくれって言っても教えてくれないんです。でまあその日常生活支給されるされないはもう最終的にもう自治体の判断というところの、この判断という言葉に全部ストップがかかるんですね。これを非常にまざまざと私は感じて、ディスプレイを使い慣れて非常に不便な生活を今強いられているんですが、故障続きでですね、だからもう8年経ちましたのでボロボロなんです。だから本も読めない状態なんですね。あ、すいません。まあこの点をどう考えられるか、その点をご意見をお聞かせください。お願いします。
はい、ありがとうございます。白鳥のことは一応、まあ、意見としてのあれで、その、後の文の回答でよろしいですか。あ、日本式、あ、じゃあ両方、じゃあよろしくお願いします。
はい、じゃあまず杖のスペアの問題です。まあ、途中でもお話をした通り、舗装具制度全体どの種目を取ってもスペアは認めてません。でスペアの目的っていうでの給付については認めていない。それぞれの使用の場面であったりとか環境が変わる、よくあるのは、例えばそのお子さん の姿勢を保持するための座位保持装置ってのがあるんですけども、それを家庭と学校もしくは使いたい、2カ所で使いたい、あとは仕事の場面で車椅子であれば職場の中が狭いので小さな車椅子、小型の車椅子が欲しいとか、環境によって使い分けが必要ということであれば2台用途が違いますから給付をすることはありますけども、あくまでもそれはスペアではなく、それぞれの目的に応じて使い分けが少なく必要であるという判断になります。 ですので、まあ、よく3回ぐらいその話はここで多分お答えをした記憶があるんですけど、こういう同じような場でよくですね、まあ、白杖安いからいいじゃないかっていうような話で、お話をされるスタンスでお話をされる方もいらっしゃるんですが、まあ、制度というのは全体のバランス感が非常に大事だというふうに思っておりますので、まあ、そういうご要望はもう従前からあるということは重々承知の上で、ある意味非常にこれ2つ出すっていうことを言うことって非常に大きな意味があるんですよね。スペアではなくても今回のものでもかなり他の制度からすると特出した取り扱いをさせていただいている、かなり特別な扱いをさせていただいている対応だというふうにご認識いただければと思います。まあ、ただスペアが欲しいというご意見があることはもう重々承知をしてはいますが、それだけの潤沢な予算財源があるかどうかといったことも全体を含めて考えなきゃいけない話なので、非常に難しい課題の一つとして認識をさせてもらっているというところをご理解いただければと思います。じゃあ日常生活
を、竹下です。このね、スペアの必要性というのは私も、最近は一人歩きしませんけども、その一人歩きを頻繁に日常的にやってる人にしてみたらスペアを持てないと不安だというのは分かります。でもそれをこの今の制度で出せというのはやっぱり端的に言ったら無理があるんです。やはりね、例えば、変な言い方あえてしますわ、やっぱり一本はこの舗装具で買うて、いや折りたたみを買うて、もう一本は自費で買っておけばですよ、変な言い方言いますよ、一本折れるたびにそれを支給してもらえるわけですから、そこからは、十分な対応ができると率直に思うんですよね。まあ、そういうことで解決する部分ではないかと私なんかは、現実の中で他の視覚障害者の声も聞いて、思う部分です。それから展示ディスプレイの質問でしたですかね。展示ディスプレイについてですね、自治体がどういう判断をしたかというところを具体的に私今ちょっと聞いていてうまく理解しきれなかった部分はあるんですが、この一応示されているガイドラインといいますか基準でいきますと、対象は身体障害者定129、すなわちいわゆる柔道と言われる視覚障害者ですよね。そして対応年数は6年ということになっております。でしつこく言うけども、平成19年までは重複視覚障害、すなわち盲聾の人だけが対象だけど、それ以後は視覚障害者 も支給対象になったにもかかわらず、これがなかなかそういう理解が行き届かなった、先ほど申し上げた京都市でもこれありました。で私なんぞは、大阪市で支給されているのに京都市で支給されない、なんや俺いつも大阪のある市長を悪口毎日言ってたんですけども、その市長よりも京都の方はもっと悪いじゃないかとこういう悪口言ったことなんですね。私京都市長の本当は推薦者なんですけどね、選挙の時のだけども、それはやっと公開が解けました。で京都でも、この数年は、ちゃんと、視覚障害単独でも、この展示ディスプレイは支給されています。この6年のところはね、これはなかなか私はこう縮めるというのは現時点では難しいなと思っています。というのは私自身も、展示ディスプレイその、商品名の名前なんちゃったか、ブレイルメモっていうんでしたかね、私使ってのそれも多分使って6年以上使ってますわ。まだ、なんて言いますかね、故障もせずに動いてますわ。多分この間にもっといいのいっぱい出てますわ。なんかリンクポケットっていう名前でしたか、僕それ今使ったことありません。まあ、そういうふうにどんどんどんどんより使いやすくて、便利なものは出ているかもしれんけれども、残念ながらこの部分について6年という基準は、それを乗り越えるとするならば、今のところはちょっと、要項の変更というかガイドラインの変更というところはなかなかいかない。現実にその使っていて、それがその、なんて言いますかね、コンピューター的に壊れてしまったと という、それでそれが修理が効かない、あるいは修理することが、ここに書いてある35万円に近いような、あるいはそれを超えるということはありえないんでしょうけども、35万円に近いような修理代金がいるようでぐらいだったら、それはやっぱり買い替えの時期に来ているということで、6年の手前であったとしても、2代目の支給があってしかるべきなのかなと、こういうふうに思うわけであります。質問の趣旨が私の答えと、ちゃんと紙を手のかどうかちょっと分かりませんが、そういうふうに私は理解しています。以上です。
質問者よろしいでしょうか。
すいません、もう少しだけちょっと角度が違ったように思います。ディスプレイの場合は、あの以前支給されたものを使い慣れて、パソコンをずっと使ってきて、今パソコンが壊れた、もう使えなくなった、故障続きで使えない、世代も古くなったっていうところにおいて、今度代わりを出してくれないというのは、私たちもあの事務をしてて、パソコンを使えなくなって、コピー機も使えない、計算機も使えない、そういうも環境になって、そろばんに戻れと言ったとき、皆さん事務ができますかと言って、私はあの伝えました、その困り感を。なので一回出たものを出さないということに対しての、
はい、わかりました。
わかりました。あのね、パソコンはダメなんですよ。
パソコンのような働きをするものを使って、非常に日常便利に生活しているところをそがれてるんですと、その便利さをそがれてるんですという訴えをしました。
ちょっと、よくわかんない。いいですか？パソコンと接続してることをおっしゃってるんですか？
いや、そうじゃなくて、パソコンのように便利に使ってるものを使えなくなってきつつあって、非常に
いや、使えなくなってるって意味はじゃあ分からない。故障したの？
はい、故障続きなんです。
故障したって意味？
故障続きしてて、何回も自分で自費で修理もしました。だけどすぐダメになっちゃうんです。
あのね、
対応年数が過ぎてるもんですから。
いや、何年経ってるの？
8年経ってます。
それは、
いや、だから僕、
すいません、8年ってそういう意味ね。それはもう、出さない自治体の方が間違いなく誤解してます。
なので、それを取り替え、
すいません、質問者ごめんなさい、時間もありませんので、このことについてはまた後ほど個人的に、ね、お話しいただければと思います。
今日は、
特に、自治体の皆様、行政の皆様においでいただいて、正しい理解をしていただきたいということで、この会が催されたと思いますけれども、今日13自治体の方がお見えになっていらっしゃいます。行政の皆さんで何か質問とかご意見とかございませんでしょうか。何でも結構ですけども、ご自分の市町村の実態とかご意見がございましたら。ございませんか。あ、はい、どうぞ。
あのね、自治体の方にもぜひご理解いただきたいし、今のおしゃべった男性の方もにも共通するんだけどね、あのね、誤解があるのはね、こういうことだと思いますわ。一つしか支給しないということは、一回支給したらおしまいというふうにもし勘違いしておったら、それは明らかな誤解です。なぜならばね、例えばこの、展示ディスプレイのところ読んでくださいね。わざわざ耐用年数6年という目安を書いてるわけですわね。いいですか。耐用年数書いてるということは、2代目以降の支給があるっていうことが前提ですよ。それじゃなかったら耐用年数という言葉いらないんですから。ですから、耐用年数という言葉があるということは、その、間違いなくその6年を目安で5年でもいいわけですけど、ましてや、7年以上経っていて、それが故障している限りは、逆に故障していなければ10年経って、私も、今でも使ってるからいいんですよ。少なくとも6年を超えていて、かつ故障して、それが、日常生活の、用として、もう用を足してないというか、という段階に来たときには、それは、はっきりと、2代目の支給です。だからこれは方法としては、もう端的な言い方をします。その会社に対して、修理不能という、証明書をつけていたり、あるいは、備品の交換をするたら高額になるということで、それをつけて、役場に出すことで2代目は支給されるというふうに私は生きていいと思っております。以上です。
はい、ありがとうございました。時間も来ております。あと2分ありますが、どなたかフロアからもう一人、はい、
今日はどうもありがとうございました。鹿児島から来ました井出口と申します。今私鹿児島盲学校に勤めてまして、担任している子が今度プレックストークを申請するということで、ある自治体の方に申請しました。でそのお父様もやはり視覚障害を持たれた方だったんですから、でプレックストークも使ったことがないというようなことでしたので、どうせならばもう一緒に申請したらというようなことで、そういうふうに持ちかけたところでした。でそうしたところが、その自治体であれば一つの世帯で一台しか申請はできませんというふうな回答だったようです。それで実際一台しか申請してないということだったんですけども、それについてどうお考えでしょうか。
はい、お願いします。
これは誰も答えない。それは明らかに誤解です。例えば私今ねプレックストーク、この間、昨日からここ、熊本来て今日鹿児島来てこれから東京行くんですけども、私持って歩いております。仮に私の家族に視覚障害がもう一人いたら、その間はプレックストーク使えなくなるわけですから、それはあくまでも個人に対する給付ですから、一人一人の個人に対して給付される、家族のね併用なんてことは予定されていません。その盲導犬の何て言うんですか、夫婦がペアで盲導犬を使用するというのはあるらしく、そんなと違います。あくまでも一人の視覚障害者のために、例えば夫婦がね、考えてみますけど、細くで言うならですよ、夫婦が全盲の前に白杖を共通に一本で使うとありえないわけですよ。そんなバカな話じゃないわけですよ。例えばそれからこの他の例えば信号機を延長する機会あります。時間をね、その盲人が2人いたら常にあんたら2人一緒に外出しなさい、そんなバカなことありえないわけですよ。だから、プレックストークも含めてですね、家族に1台というそういう要件はどこにもありませんし、それは明らかに誤解でありますから、それは、その自治体に対してこの要項をもう一度きちっと、理解していただいて、日常生活用具の目的というところ、そして視覚障害者の生活実態から、それは、一人単位ごとで使用するものがその用途として予定されているんだということを、十分理解いただいて支給していただくようにしてもらってほしいと思っております。以上です。
はい、ありがとうございました。はい、どうぞ。
すいません、加藤です。基本的に障害者総合支援法というのは障害者に対する支援なので、世帯に対する支援という発想は基本的にないです。まずは個人です。そこはもうどの、制度を使っても、とは言いながら日生の中に、ね、音声体重計家に2つあってもというのはもしかしたらあるかもしれませんけども、ものによって若干違いあるかもしれません。ただコミュニケーション手段であるということから考えると、それぞれコミュニケーションを取る方法、ニーズ、そういったものは全て個々バラバラでしょうから、当然同じものをずっと聞いてるんですかっていうような話も当然あるわけですよね。そういった意味では今の話は当然個々で対応すべきような話じゃないかなというふうに思って伺ってました。以上です。
はい、ありがとうございます。厚労省の方はこうやっておっしゃるんですから、一人一個大丈夫ということで、実際行政の窓口でそのように要求してください。ちょっと時間もありました。あとお一人だけお受けしますけども、ございますか。